柿崎裕二のアウトドアスタイル。こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
俳優の笹田優香です。
柿崎裕二のアウトドアスタイル、この番組では自然の中で過ごす楽しさ、アウトドアの魅力をたっぷりとお届けしていきます。
初心者の方もベテランの方も私たちと一緒にアウトドアを楽しんでいきましょう。
今週は私と笹田優香でお送りします。
どうぞよろしくお願いします。
もう暑い最中ですね。
そうですね、今回はちょっと私からお知らせというか、はいはいはい、あるんですけどよろしいでしょうか。
はい、どうぞ。
来週の8月6日から9日まで舞台明日の歌天からのメッセージというものに出演させていただきます。
はい、演出、はい、それから原作自分が書いております。
はい、それが今ちょうど通し稽古なんかをしている時で、もういよいよ本番が迫ってきてますね。
まあなかなか演出家として、はい、主演の俳優に聞きづらいんだけど、
はい、
進み具合いかがですか。
さすがに投資稽古ですので、
うん、
もうちゃんとお届けできるものにはなっていますが、まだまだここからより良い作品になるように上げていきたいと思っているところです。
そうですね、
はい、
2022年から始めてこの作品で4作目ということでね、はい、ファイナルということで。
そうなんです、
はい、
もう今回は私も1作目から出させていただいているので、うん、もうファイナルすごい責任を感じてるんですけれども、もう絶対いい作品をお届けしたいと思って取り組んでます。
はい、ぜひともお越しいただければと思います。
はい、お願いします。
はい、柿崎裕二のアウトドアスタイル 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。それでは30分最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
柿崎裕二のアウトドアスタイル。改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
笹田優香です。さて今日はどんなお話ですか。
今日はですね、続いてます温泉に行こうシリーズ、
はい、
伊豆東海編についてお話したいと思います。
あ、いいですね。
はい、今日ご紹介するのはですね、はい、キャプト温泉ということで、修善寺にありますモビリティパークと、はい、あとですね、皆さん名前聞いたことあると思うんですけど、 F1 グランプリを開催されているところで有名な鈴鹿サーキット、はい、で鈴鹿温泉というのがありましてね。
温泉があるんですね。
そう、意外と知られてないんですけど、
はい、
あそこの中にはホテルもあるし、うん、温泉施設もあるということで、はい、ちょっとその2箇所を、ね、中心にご紹介していきたいなと、
お願いします
、思います、
はい、
さあそのモビリティパークなんですけどね、これは本当に全面芝生のキャンプサイトが100画ということで、はい、ものすごい広いキャンプ場です。
そうですね、
広々としたね、モビリティパークという名前のオートキャンプ場なんですが、はい、これもともとはですね、キャンプ場の前にあったのはあの四駆とか RV の車の、うんうん、いわゆるコーストライアル用の場所で、
はい、
走ったことあるんですけど、ものすごいその急斜面を登ったりとか、
はい、
ガレ場といってあの岩とかそういうところを車走っていったりとか、
はい、
そういう四輪駆動としての性能の高い車でないと走破できないので、はい、まあ、例えば日本の車だとジムニーとかランクルとか有名ですけど、そういう車のオーナーたちが車を持ち込んで走る場所なんですよ。はい、
そうなんですね。
まあ、その隣接したところにこのオートキャンプ場ができたというところで、当然その中にはトレーラーホーム、いわゆる車で牽引するタイプの別荘みたいなね、うん、作りしてるんですけど、もう実際は牽引などせずにもうずっと置いたままになってますけど、もともとの出来はトレーラーホームという、
そこからのモビリティパークなんですね。
そうそうそう、それからログハウスという宿泊体験もね選べますし、あとクラブハウスもあって、そこでは簡単な軽食も取ることができます。
すごい、
あのログハウスでできてすごくカントリー風のね雰囲気のいいところなので、はい、ここもあの行くと売店もあっていろんなものを購入できるのでおすすめのところですね、うんうん、それからもちろんシャワー、コインランドリーで、先ほどちょっとお話しました浴場施設なんかもありまして、すごくこう楽しむのには 家族が楽しむにはもってこいの場所かな。
そうですね、もうすごく整えられていて、う
ん、でもちろんあの泊まりのキャンプだけではなくてデイキャンプも楽しめますし、 MTB って知ってる？
分からないです。
マウンテントレール、あのいわゆる自転車で、
はい、
登山道みたいなところを回る、うんうん、はい、それ MTB とかも楽しめますし、
すごい、
収穫体験ができる農園も隣接しているという、もう
本当に家族にぴったりな場所ですね。
でしょ、
はい、
でまあこれは修善寺、まあ、今でいう伊豆の国市になるんですけど、うん、もう修善寺といえば温泉、
はい、
昔あのどっこの湯と言われるところがあって、前はね混浴だったんだけど、今はさすがにあの河原にある。
あ、そうなんですね。
河原にあって混浴だから、もう本当にあの、はい、まあ、当時だけど、
はい、
入ってる人は年配の男性しか見たことない。
いや、そうですよね、混浴、うん、なかなか入り行きないです。ただまあ
そういう、うん、なんていうのかな、あの自然野趣あふれる環境もあるし、うん、
はい、
まあ、お話したようなモビリティパークのような近代的な設備もあるというところで、本当にあのいろんな趣向を持った人も受け入れられるような場所ではないかというふうに思います。
はい、
それからもう一つ鈴鹿サーキットなんですが、これはあの三重県にありまして、うん、まあ、あの辺ね、近畿なのか、うん、東海なのか、
はい、
それとも関西なのか、
はい、
いろいろ表現になんかこういう論争をしたことがあるんだけど、うんうん、まあ、あえて鈴鹿はもう本当名古屋から近いんでね、
はい、
東海にちょっと含めさせていただきましたけど、鈴鹿サーキット行ったことある？
いえ、ないです。名前だけ聞いたことありますが、
あのもう車好きバイク好きの自分としてはもちろん行ったことありますし、はい、レーシングチームにも関わってたんで、そういう、はい、応援とかね、そういったものでももちろん何度も行ったことがあるんですけど、
はい、
もう鈴鹿サーキット日本を代表するサーキット、
はい、うん、聖地ですよね。
全長5キロ以上あってね、
はい、
非常にテクニカルな難しいコースと言われてますけど、その中に遊園地もあります。
あ、そうなんですね、うん、
遊園地はあるの、はい、ちゃんと観覧車もあるしジェットコースターもあるし、そして鈴鹿温泉という先ほどお伝えしましたけど、
はい、
中にホテルもあるんですね。ホテルだけではなくて、実はキャンプ場もあるんですよ。
すごい。
サーキットの中にキャンプ場って、ね、思うんでしょ、
はいはい、
でもあの意外とレース見に行く人でテント泊まりの人多いんだよね。あ、
そうなんですか、うん、なんかちょっとフェスっぽい感じなんですかね、あ、感覚的に。
でも近いのかもしれない、うんうん、で当然レースやってる昼間も、ね、
はい、
楽しめるし、夜もそういうキャンプ場とかで楽しめるということあるんですけど、うん、例えば24時間レースとか、
あ、はい、
鈴鹿はの8時間耐久レースと有名でしたけども、
はい、
そういう24時間レースとか夜間に走るようなレースもあるので、うん、まさにテントがあるとね、そのまま渋滞で帰る必要なくて泊まって帰れる。
そうですね、
わけでしょ、
はい、
だって F1 の時なんてもう本当東京から行くのに何時間かかるんだっていうような状態だったし、
はい、
駐車場も本当に遠いところに止めないといけないので、うん、テント、こういった宿泊施設が整ってるっていうのは利用者にとってはすごくありがたい
もの
なんじゃないかなというふうに思います。
はい、
うん、まあ優香なんかきっとあんまり車興味ないでしょ。
うん、ね、そうかもしれないですね。
あのそういう人も遊園地があるからね、
はい、
遊園地であの例えば車好きの方はレース見てたり、
はい、
走ってる車やバイク見てたり、あの興味ない方は遊園地で遊んで夜は合流して、
はい、
中のキャンプ施設あるいは温泉施設で温泉に入ったりバーベキューをするっていう楽しみ方は、
ね、そうですね、
無限大だから、
はい、
そういったものをちょっとご紹介、ね、させていただきました、
はい、ありがとうございます、
はい、
ではここで1曲お送りしましょう。舞台明日の歌、これまであの過去3作品やってきましたけど、はい、その中でもやっぱ楽曲がこの舞台の演出の一つになっていたりして、
はい、
その歌によって支えられたお芝居なんかもあったんですね。
あ、うん、はい、あの作演出としてはもうありがとうございますって感じですけど
、はいはい、なのでそのこれまでの明日の歌シリーズから選んだ曲をお送りします、
はい、
鈴木常吉で寂しい時には。
柿崎裕二のアウトドアスタイル。
矢崎雄二のアウトドアスタイル FM 世田谷からお送りしています。さて今週の外飯は何でしょうか。
はい、今回はですね、桜エビとシラスのご飯、
はい、
っていうと炊き込みを連想する人多いと思うんですけど、はい、キャンプに行って意外と困るのが朝ごはん。
ああ、そうですね。まあ、
夜は作って食べたり、はい、バーベキューやったりするのはいいんですけど、うん、やっぱりねキャンプ場で寝て朝起きて、
はい、
まあ、食材も前の日から買ってるから、ね、なかなか冷蔵も難しかったり、はい、そういう環境の中で、さて朝はだいたい軽くしようかなんて話をね、うん、よくするんだけども、でもやっぱり地元のものを食べたいと。
そうですね、できたらいいですね。
で今回の東海地方、ね、温泉をご紹介したということで、はい、その東海地方といえば、うん、桜エビ、
はい、
それからシラスというものが有名ですけど、
はい、
それを使った生ふりかけに近いのかな。
そうですね、
これをご用意してみました。
はい、
これだと朝というか、まあ、前の日に炊いたご飯でもいいんだけど、
はい、
そのふりかけを上からかけるだけで、
うんうん、
地元の味を楽しめるということで、
はい、
早速食べてみてください。
はい、ありがとうございます。いただきます、はい、
どうぞ。これは桜エビ、シラス、
はい、
それにカツオ、みょうが、大葉、
はい、
うん、でそれをにお醤油ねちょっと垂らすと。
じゃあ垂らしていただきます、
はい、それをご飯にかけただけです。あとごまだ。
うん、あ、本当だ、少し入ってます、
はい、
いただきます。
どうぞ。
うん、香りが、
はい、
香りがすごく、うん、口に含んだ後も鼻から抜ける香りが爽やかで美味しいですね。
これね、俺もちょっと大好きでよく食べるんだけど、
はい、
あのどうしてもやっぱそういうねキャンプ場とかアウトドア楽しむと、
はい、
地元の新鮮なもの食べたいじゃない。
いいですね。私はもういつもご飯にインスタント味噌汁みたいなのばっかりだったので、
うん、
それにこのふりかけがちょっと加わるだけでも、
うん、
すごくその場所を感じる贅沢な朝ごは
ん
になるなと思います。美味しい、
うん、このコリコリしてるのはみょうが、
うん、これがみょうが、
ほんと混ぜるだけ、今言った材料混ぜるだけなんで、
はい、一切火も加えず、
そう、
あ、それはいいですね、うん、
で例えばこれをあの冷たいうど
ん
にのせて、
うん、
めんつゆかけて食べたり、
はい、
あとあのそうめん、
あ、いいですね、うん、もう今の時期にぴったり、
そういうものでもこう一緒に楽しめるから、
はい、
結構おすすめなのと、あと意外にいいのは、
うん、
パンに乗せて食べる。
パンですか、
うん、
それは想像ができなかったです。
食パンの上に乗せて、
はい、
まあ、生で食べてもいいんだけど、うん、焼くと香りが立って余計に美味しいかな。
うん、うん、ですね、このエビがさらに香りが、うん、ちょっと美味しい。
やっぱアウトドアって工夫だと思うので、
はい、
そういう工夫をして自分流にアレンジして、うん、なおかつ美味しく食べると、これが最大のテーマじゃないかなと。
そうですね、
うん、
楽しむ一番の
さっきから喋りながらどんどん食べちゃってもうほとんどなくなりそうなんだけど、
うん、
本当にあの簡単にできますし、
はい、
あの皆さんのそういうなんか簡単にできるものを工夫一つで美味しく変えるっていうアイデアなんかをあれば教えていただきたいなと思うんですけど、うん、今日は桜エビご飯なんですが、はい、例えば先週やった甲信越というね、
はい、
編というのをやりましたけど、例えばその甲信越だったらその地方にある何か美味しいものを探そうと、
うん、
で先週は鹿肉を焼いたんですけど、
はい、
そういったものを前の日焼いてちょっと残ったのを、
うんうん、
じゃあそれをちょっと細かく切ってね、
はい、
そぼろみたいにして、
はい、
それを例えばご飯の上に、うん、鹿肉のそぼろご飯とかそういうのを作るとか、うん、まあ、アイデア次第で結構無限に広がるから、
はい、いろいろ試してみたいですね。ついついなんか楽に物を少なくとか思ってしまいますけど、そのあるものだけでもいっぱいもうアレンジできて
別にね、
はい、
あの何の手間もなく、
はい、
これ実はあの桜エビとシラスはあの、まあ、冷凍一回しました、うん、今夏の時期でね、
そうですね、炒
むといけないので一回冷凍しましたけど、自然解凍させて、
はい、
シラス、かつお節、ごま、みょうがを入れて、
はい、
最後にお醤油ちょっと垂らして、
うんうん、
かけた、
いや、お醤油もいいアクセントになってました、
うん、これなら優香にもできるんじゃない。
できますね、普段全く料理をしない私でもきっとこれを出したらみんな喜んでくれますね。 いつかやってみたいと思います、
まあ、熱々のご飯に食べても美味しいんだけど、はい、さっき言ったようにアレンジ次第で、うん、まあこれ同じく伊豆の特産のわさびを使って、
はい、
例えば冷たいご飯にこれを乗せて熱いお湯をかけて
食べる。あ、美味し
い。熱いお湯って言い方変な、お茶漬けか、
はい、
うん、でわさび溶けた香りがふわっと立ってくるし、うん、桜えびも本当にさらに香りが良くなってくるし、はい、なんか結構そうやって考えただけで冷たくも食べられる、
ね、
温かくも食べれるし、
どの季節でも、
ね、アレンジもできるし、ご飯も OK、 パンも OK、 麺も OK。
これはもう定番のお供になるんじゃないですか、うん、
ご紹介をさせていただきました、
はい、ありがとうございます。美味しくいただきました、はい、それではここでもう一曲お聴きください。こちらも歌や下の歌のこれまで使ってきた楽曲の中からお選びしました。久原君恵でできること。
柿崎裕二のアウトドアスタイル。はい、先ほどね鈴鹿サーキットの話しましたけど、はい、まあ、車が好きなんでよくサーキットに行くんですけど、うん、サーキットってよく考えたらなんか車とかオートバイだけじゃなくて、はい、なんか鈴鹿以外にも楽しむとこたくさんあるなと、
はい、
例えば今富士スピードウェイはねあれまあトヨタの所有なんで、
はい、
あのウーブンシティとか近くにありますし、うん、あのホテルも隣接されてるし、
はい、
近くにはあの皆さん多分優香大好きなアウトレット
大好きです、
うん、もあるし、
はい、
それからあのスゴーというね、うん、宮城県にあるサーキットスポーツランドスゴーには、スゴーのあそこもねコーテージがいっぱいあるのかな。
へえ、
確か。
そうなんです
か。何棟もあって、でこんなサーキットなんてコンビニもないし何もないとこで、うん、なんでこんなコーテージあるんだろう。やっぱりね、はい、レースに参加する人たちがそういうとこ泊まったり、うん、ファンの人たちがそういうとこ泊まって、うん、レースを見たりっていう楽しみ方としては様々あるんだなと、う
ん、なんかアウトドアとそのサーキットみたいな結構セットなんですね、
うん、
へえ。
なんかやっぱりあれじゃない、こう家族がそういうとこ行くときに、うん、お父さんはこれで楽しむ、
はい、
子供たちはこれで楽しむみたいなとこあった方が、はい、いろんな人たちが来れると、
う
ん、いうこともあると思うし、うん、まあ、何にしても広大な土地がサーキットにあるので、
はい、
デッドスペースでいろんなことをしたりというのも、ね、うん、当然サーキット側としては考えると思うので、
はい、
まあ、本当に宿泊施設とか温泉それからキャンプ場っていうのは、うん、結構サーキットは鉄板かな。
そうなんですね、
うん、あとまああの宿泊施設はないんですけども、全国にはまだまだサーキットとか、うん、そういうあの、はい、ジムカーナーコースみたいなね、小さいとこもあるんで、
はい、
そういうとこも、まあ、まあ車機械ですけど、
うん、
外で楽しむということでアウトドアの一つの延長線上で考えていただいてね、はい、いいんじゃないかと思うんですけど、今ふっと思ったんだけど、
はい、
明日の歌のメンバーと前サーキット行ったよね。
あ、はい、連れて行っていただきました。
御殿場のね、
はい、前回の明日の歌が終わったぐらいですかね。
あ、終わったぐらいだっけ、
はい、まあ、稽古中だったかもしれないですけど、
うん、
稽古中に行って、それでみんなで競争なんかもしたりして、
あ、タイムアタック、
はい
順位が出るね。
はい、
ゆうかでも早かったんじゃない。
あ、メンバーの中では一番でした。あと今回の明日の歌の歌いで私の夫役となる久保真由君が、
うん、
あの男性で1位で夫婦揃って、
そうなんだ
はい、1位になりました。
芝居がうまいのと車を運転するのはリンクしてるのかな。
いや、やめてください、やめてください、そんな
まあ今のあの御殿場のね、はい、オートパラダイス御殿場というところで、ここもあのレンタルカートがあって、
はい、
やってる営業時間であればあのフラット行ってもそういう走行する時間枠があるので、うん、
はい、
まあ手ぶらで楽しめるところですんで、あの貸しヘルメットなんかもあります、うん、
ぜひ行ってみてください。とても楽しかったです、
はいはい、でまだ、ね、舞台のちょっと最後ご紹介をしていただける
ということで、はい、いいですか。ありがとうございます、舞台明日の歌10からのメッセージは、昭和ノスタルジーの雰囲気の中で友情や家族愛などいつの時代も大切にしたいテーマが詰まった作品です。もう本番まで1週間を切りました、うん、来週8月6日木曜日から8月9日日曜日全7公演上演いたします。場所は恵比寿エコー劇場です。皆様のご来場をお待ちしております。
はい、自分は出てませんけど毎公演劇場いますんで、
はい、
ぜひいらっしゃったらお声かけてください。 柿崎裕二のアウトドアスタイル、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
はい、今日外飯で食べさせていただいた桜エビご飯、こちらとっても美味しくて、これからのキャンプの定番にしたいなと思いました。
そうですね、はい、ぜひ皆さん試してください、
はい、
それと舞台明日の歌、はい、チケット情報ぜひお伝えください、
はい、明日の歌展からのメッセージ、こちらのチケットはチケットピア、もしくはスイの方で販売しております。まだお席ございますので、ぜひ空いてる方は見に来ていただけたら嬉しいなと思います。
はい、皆さんで盛大に出迎えたいと思います、
はい、はい。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々へのメッセージはもちろん、アウトドアの質問やあなたのキャンプの楽しみ方やアイデアも教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の笹田優香でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。柿崎裕二のアウトドアスタイル、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。